山崎明康のやらないラジオやぼラボ、今日の話では山崎明康です。よろしくお願いします。普通のブツブツ17回目です。まあ普通のブツブツってそんなにこういい名前じゃないんですけど、ラジオで台本とかはないんですけど、まあメモ書きがあるんですよね。こうこのワードのことみたいな、まあ、NHK のラジオとかに出させてもらった時はもう、こう全部文章がデスマスまで全部入ってて、そういう台本とかはなんか作ってるとやってらんないんでそのワードをのことは忘れないで喋ろうねっていうぐらいの、その忘れ防止のメモみたいなのはあるんですけど、普通のブツブツってなんか言っても気持ち悪いし、書いても気持ち悪くて、今普通にふつぶつって書いてるんですけどねなんかふつぶつでちょっとこう、いやーでもな、はしょらないよりはいいですけどね。はしょらないよりはいいけど、はしょってもなんかこう流行りそうな香りがしないですよね、ふつぶつってね。やっぱうの音でずっと来るってなかなかないですからね。で今日は、まあ2月中に割と充実したというか濃い1ヶ月だったんで、まあそれの1ヶ月のことについてちょっと喋ったりしようかなと思ってまして、でまあ2月のそのまあいろいろっていうのもまあ切り分けると何個かあったんで、まあ3回分ぐらいにちょっと分けてそんなに喋んのかいみたいなそんなに喋れることはすごいなって自分で思います。めっちゃ思いますね。よくそんな喋りますよねでまあ、今回は、まあ、歌いの側面でどういうことをしてたのかっていう感じです。っていう話をします。今年からっすね、まあ、ほぼ曲を作ることと詩を書くことを毎日こうこなしてたんですよ。まあ、曲の方は、まあ、去年の12月から。だから曲の方はだいたい2ヶ月ぐらいやって、まあ、詩は本当に正月の日とかから書き始めてだーって毎日書いてて、まあ、1日、まあ、1作じゃない時もあったんで、なんか、まあ、結構溜まって、それをその詩と曲、まあ、これはみんなこう歌っていうものを作るのにどういう風に作るかっていうのはみんな違うんで、俺の場合の話ですけど、まあ、俺の場合は詩と曲をそれぞれもう別個として作っちゃうんですよね。まあ、曲で言うと本当にそのいい、まあ、コードの進行であったり、その進行に対していい音が流れてるかどうか、まあ、いいっていうのはまあ自分の好きなっていうあれですけど、でその曲の方は曲の方でダーッと作ってて、詩の方は詩の方で、まあ書くんですよね出ないまあその詩を書くっつっても、その書く種類があって、なんかその自分の内面みたいなのと向き合ってただパーッと書く、それになると、まあ、その例えば恋のものだとかそういうことになんなくて、まあ全部こう主語が、まあ、愛になるわけなんですよね。私がどうだとかこうだとかってなると、まあ、ちょっとこう固くなるんですよ。だからそういう曲もあってもいいんですけど、まあ、そんなに多くない方がいいですよね。もしこうアルバムとして並んだ時に愛とはとか人生とはとかそんな カチカチアルバムなんかちょっと嫌でしょ、なんか。でじゃあそういうそのまあそうですね、まあ哲学書っぽい詩なのか小説っぽい詩なのかみたいな感じですよね。そのこうファンタジーとかそういうの含んでいるような。でそのファンタジー的なやつはどちらかというとそんなに俺は得意な方じゃなかったんですけど、でそれが得意じゃない理由もなんかいくつか分かって、でそれをうまく消化できたなと思って書き始めて、書き始めてからより、その精度も良くなってって、まあ毎日書いてっていう感じで、で詩と曲を、ある程度溜まってきたんで、今度それを掛け合わせるっていうそのまあ調合っていう工程に入るんですよね。まあこれは俺が勝手にそうしてるだけなんですけど、まあ詩も曲もそれぞれ分、まあ俺の中では切り分けて分業してるので、あの詩に対してのこの曲みたいな感じでは考えてないんですよね。その調合っていうことが始まるまでは、詩の方、詩を書いてるときは音のことは全く考えてないし、まあ音のことはつまりその韻を踏むとかは別ですけどね、その言葉の中で言葉遊びとしてそのもうダジャレぐらいの感じで、そのまあさっきの普通物じゃないですけど、そういうふうにあのいい綺麗な音の並び、あくまでもその作詞の中での音遊びっていうのはしますけど、メロディーとしてとかあのコードをつけてどうのこうのとかそういうのは全く考えないので、あのこうまあ普通音楽って8小節とか16小節とかそういうまあ4刻みの中でそのメロディーが入ってったりなんだりするんですけど、その小説とかも意識しだすとこのぐらいの言葉数でとかって思ったりするんですよ、もうその詩を書くときに。それはあの考えるとあのどんどん出てこなくなってくるんですよね、その言葉自体が。で多い分には後で削るとか、まあそうですね、削る方が割と楽かな。言いたいことが言えててその音数がもうちょい必要で言葉をもう少し増やさないといけないとかってなるとちょっと大変だったりするんですけど、でそういうのをあの詩書いてる時に曲のことを考えたり、曲のことを考えてる時に詩のことを考えたりすると、それぞれのちょっとこう生産性が悪いんですよね野暮な言い方をすると。なのでそれぞれのことを考えないでダーッとできるだけ120% ぐらいの量でそれぞれバーンと出して、で調合に入った時にそれぞれ削り合って収めるっていうぐらいが自分の中ではスピードも増して作れんじゃねえかなと思って今そういう作り方なんですけど、まあ天才型の人だとね、もう言葉と音がドンでパンってできるといいんですけどね。まあ、稀にそのワンフレーズだけドンみたいなのは確かになくもないんですけどね。でも俺はそんな多くはないかな。でまあその詩と曲を調合っていうことをするんですけど、で調合っていうのの面白いところはあのそうだな、実際の順番としては先に曲の方をちょっとこう眺めるんですよね。でその曲を眺めて聴いてみた時にあのなんとなくこういうイメージみたいなのが、まあ、出るんですよ、まあ、例えば映像とか、軽トラ乗ってるイメージとかまあそれは実際なかったですけどまあでもそういう例えば軽トラ乗ってるイメージってなって、じゃあ軽トラっぽい詩があるかっつってあったらあったでいいんですけど、まあ、そうするとぴったりはまるし、でも軽トラっぽいやつ、軽トラっぽいなって思った曲があったとして、めちゃくちゃ恋愛の詩があったとして、それを掛け合わせたらなんか意外に自分が全然想像できなかったその 化学反応が起きて、まあお互いのその余白がうまくこう膨らんで華やかになるってことがあるんですよね。まあできたらそれにたくさん出会いたいなっては思います。全部自分だけの作業なんですけど、毎回その肩書きを切り替えて取り組んでると、そのそれぞれの肩書き同士で掛け合わせた時に一人の行いでも割とこう余白を含んで化学反応が起きる可能性が高くなる曲の作り方ができるんじゃないかなと思って、まあ、そういう風にしてまして、であと自分の悪いところとしては、そのもうあと何曲だとか分かると、その分かったあたりから雑になってくるんですよね。もう早く終わりたくなっちゃったりまああとはこう期間をここまでに全部終わらせるみたいな風に決めると、やっぱその最初の方はやっぱその責任感みたいなやつがこう、いい方に働いて早めにカーって集中してワーってやるんですけど、そこで大体体力使い切って、その目標の日が近くなってきた時に自分にもすげえ甘くなってきて、なんかこのあまりのこの今まだ手つけてないやつはさほどいい曲にならなそうだから、もうここで終わりでいいかみたいな感じになるんで、だからそのこうケツを決めないで、まあでも淡々と毎日こなしてってっていう風に進めてったんですけど、で、実際そのやってみたら、まあこのまあ大体2週間ぐらいだったんですよね。その今調合した方がいいなっていう曲全部わーって掛け合わせてたら、で10日間で42曲あったんですよいや自分でその数はちょっとビビって、めっちゃ多いなと思って、そんなにレコーディングできないなと思いながら実際は曲の方がやっぱその12月から始め2ヶ月分曲があって、まあ、詩は1ヶ月分貯めたやつがあったんですけど、まあ、詩に関して何作か書いたけど、それでもやっぱちょっと2ヶ月分には足りてなかったみたいで、ちょっとなんぼか足りなくて、その分はその曲のイメージに合わせて、そこからちょっとその曲のイメージから具体的になんかもうちょいこう映像として自分のこう書きやすいところまでイメージを持ってきて、でバーってまあ10ぐらいですかね、42作中10ぐらいは後で詩を書き足して、まあなんとかまあ間に合ったのかな、うん、で42曲になってっていう感じなんですよね。まあでもその42曲やってる間も、例えばですね、まあ、2月の前半ですね、まあ、俺が頼まれたのは2月の前半なんですけど、イベント的には2月の23日が祝日だったんですけど、まあ、その日に、まあ、しみもちを食べるっていうシンポジウムがありまして、イベントといえばイベントなんですけど、まあ、シンポジウムがありまして、まあ、それはそのなんていうんですかねまあちょっと俺はあんまり説明できる立場にないんですけどまあしみもちっていうものがまず東北のソウルフードでありまして、阿武隈高地、まあ、この中通りと浜通りの間の阿武隈高地のその寒さを使って、まあ、寒さを利用して保存食を作るわけですよね。大根だとか、しみ大根だとか、まあそのしみ餅だとか。で、それをその作ってる人たちが、もともと女性なんですよね。こう家を守らなくちゃいけない。その子供たちを食わせないといけない。でも、そのなかなか周りで、 食べれるものも多いわけじゃないっていう環境で、その長く持って食べていけるものを作る。でそれがしみもちであって、そのしみもちをどんな人たちが作って、だからまあその食べ物をただ残したいっていう意味じゃなくて、まあ実際それは文化庁のそのなんつうのかな、プロジェクトというか、そういうまあそこら辺の表現というかニュアンスも、俺はあのこうちょっとこうどうそのしみもちの、まあ俺が実際結局何をしたかっていうと、そのしみもちの動画がとあって、まあその佐賀デザインさんが作った動画があって、それに対してまああのこう効果音というか SE っていうのかな、効果音みたいなのをギターフレーズで撮ってくれっていうあの依頼だったんですよね。まあイメージ、効果音ってイメージつくかな、まあよくあのだと、まあ、あのテレビ番組とかでこうクイズ問題じゃじゃじゃんみたいなもうじゃじゃじゃんみたいなのをギターで撮ってるみたいな、まあでも実際そのしみもちはそんな動画じゃないんだけどもまあ多分後で多分見れるようになったりすると思うので、ちょっとそうなった時はあのインスタとかでこうシェアできたらいいなって、はインスタとかブログでシェアしたらシェアできたらいいなって思ってるんですけど、まあそのこう阿武隈コーチをまあドローンで撮ったようなこう引きの絵でから始まって、実際その言い伝えられてきたことも含めて、そのしみもちっていうものがその阿武隈高地で暮らす人たちにとってどういうものだったのかっていうことをインタビューをあの取ってって、でそれをこうまあつないでって、だいたい6、7分ぐらいだったかな、そのぐらいの動画なんですけど、それに対してまあ合間合間、例えばそのまあしみなんだっけな、まあ、例えばしみもちとか、あとその阿武隈高地に流れてくる風にその名前がついてて、もう今動画久しく見てないからもう忘れちゃったけどその、言葉の意味とかそういうのがこうあの辞書を引いた時みたいな感じで出てきたりするんですよね。でそういう時とかになんか音が流れてきたりするとあのいいんだよななんて言われて、で依頼された日から最終の納期が1週間後って言われたんですよでもそれなんか伸ばしに伸ばして、そんな感じのこう表現だったんですよね。だから結構もう下級なんだなと思って、でまあイベントももう日付が近かったから、早く取り掛からんとと思ってまあ結局俺はその音の素材を出すだけで、ギターフレーズを出すだけで、その後こうやっぱ編集する人たちとかいるから、まあそれはそうっすよね、時間いるし、まあ、2月入ってから依頼を受けたんですけど、でまあチャユカさんの結婚式ウェディングのムービーとかの時にも、まあ、音を動画につけるみたいなのは依頼受けて撮ったりはしたんですけど、まあそれに比べるとちょっとより短いんですよね。やっぱ効果音というかその歌とか曲には多分なっちゃいけないから、そのフレーズだけっていうのはどうやって作っていけばいいかなと思って、でもそんなに考える時間もないし、でその依頼の下佐賀デザインの社長さんからは一言だけまあ結局その阿武隈高地で代々暮らしてきた女性たちのそのインタビューとか話聞いてるとブルースを感じるとだからギター一本でブルースみたいな感じにしてくれって言われたんですよほうほうっつって、でもともとそのサンプルの動画は、ピアノの音が入ってたんですよね。まあ、その有物の音というか、 で、まあ、それもすごく良かったんですけど、でピアノだけシンプルに多分そうですね、他の音は何も入んないでピアノだけが鳴ってて、結構そのエフェクト反響が結構してるような、リバーブとかディレイがかなりかかってるようなピアノの音で、その初め動画の初めの阿武隈コーチが弾きで映っている絵なんかにはすごく合ってていいなって思ったんですけどまあでも確かにその女性の方々の、インタビューに対してその音が合ってるかっていうと合っているんだけど、もうちょい多分その合間合間途切れ途切れにちょっとパンチまではいかないんだけども、なんかこうアクセントというか、その動画自体にやっぱリボンをつけるみたいな、効果まではそのピアノの音だけだと出てないかもなって思って、まあ実際そのギター一本で撮ってくれって言われたんですけど、一本じゃない感じで出してまあ伴奏はそのピアノの感じをギターで弾いたんですよ。まあ、反響大きめで、こうギターの弦を叩くような音、普通に弦を叩くとチャッっていう音がするんですけど、そのチャッって音が手で叩いた後に何度も反響するんですよね。で、もちろん弾いてもいるんですけど、ジャーンチャジャーンチャみたいな感じで止めるとジャーンっていう音も反響してるし、チャって止めた音もその後何回も反響したりするんです。で、それを、まあ、ある程度進行にのっとって弾いてはいったんですけど、まあ、本当にコード進行を弾いちゃうと曲になっちゃうんですよね。で、コードっていうのはもうなんかギター教室みたいですけどコードっていうのは、まあ、3つの音を、まあ、最低限で言うと3つの音を重ねて3つ揃うと、とある条件で3つ揃うとコードっていう風な呼び名になっていくんですけど、なのでコードまで行くと曲になっちゃうから、まあ、インターバルまでにしたんですよね。で、インターバルっていうのは何かっていうと、2音までなんですね。2つの音を合わせて出す、それだけだと、トライアードコードにはなんないですよね。3音にはなんないんですよね。で、まあ一応その2音ぐらいでいって、でもそれでもある程度続けてくると、やっぱみんなに染みついて、俺にも染みついているそのポップスの感覚みたいなのがあるから、その気持ちいい方に流れていきそうになると最終的に曲みたいになって、それが繰り返されるみたいな感じになっちゃうんですよ。だから最後の方で曖昧にして終わるっていう、なんか綺麗に進んでいくんだけど曖昧にして終わりぐらいだと、そのまんまそのパターンが繰り返されて流れても、まあその曲と、まあ曲まではいかないいまいち曖昧な、でもなんか綺麗な音は出てるぐらいの感じで流れていけるんですよね。なんでそれをまずエレキギターでそれを弾いて、まあそもそもね、注文されてる時、まあ、確かアコギでブルースを1本でみたいな言われたんですけど、でまずエレキギターで1本、まあ、その伴奏用として取って、であとはその伴奏はあくまでもずっとそういう音なんで、イメージはそのまま持ってて、まあこっからっすよね。その本当にジャジャジャンみたいなまあそのクイズであればそのジャジャジャンであってんだけど、インタビューとかの合間にとか、あとその動画の転換の間とかに何か入る、その動画の雰囲気、やっぱり何が主人公かっつったら、まあ文化であって、その文化に触れてきた人たちであって、で具体的なもので言うとしみもちとかいうことになるわけで、それが前に出るようなリボンの付け方をしないといけないから、一回そうな、確か2月2日にそうちょっと あの事務所まで来てくださいって言われて行って、で1週間後って言われて、まあでもなんか1週間っぽくねえなと思って、やっぱもう3日4日ぐらいでやんないといけないことっぽいなと思いながら帰って、で次の日ですね、もう次の日にはレコーディング入らないとあれだなと思って、2月3日にレコーディング1回したんですよ。で大体もうバーって今言ったその伴奏のやつで、伴奏のやつはトライアドでなんか音を何個かその反響させながら弾くっていうのは演奏の技術的にはそんなに高くはないんで楽なんですよね。で弾き切って、これはまあ大体使えんなってなって、でフレーズはその動画見ながら一応弾いてはいたんですけど、具体的にそのどこでどう使うかっていうのは俺は全く考えないで、とにかくその動画の雰囲気だけ見てはいるんですけど、動画の雰囲気だけ、それに合うか合わないかっていう判断でフレーズをどんどん出していったんですよね。まあ、さっきの俺の詩と曲の掛け合わせとやっぱり同じ方法で、やっぱその俺はあくまでも素材出しで、その動画と素材を掛け合わすっていうのは、まあ、その佐賀デザインさんのもうあの優秀なスタッフさんたちがやってくれることだから、やっぱでかつそこもやっぱり化学反応はあってほしいと思うんで、まあ俺は全力でやるけども、ここにこれをこう使ってくれっていうのは本当にそれでそう使ったらもうそれだけの話なんで、俺としてもちょっとこう嬉しみがちょっと薄くなるというかまあ仕事依頼されてて嬉しいだろうなんだろうなんて言ってらんないんですけど、でもやっぱ化学反応起きた方がより多分いいものになると俺は思ってるんで、だから全力を出すってのは当たり前のことだけども、余白はあくまでも残していきたいなと。なのでとにかく判断せずに合っているものをどんどんフレーズ出してって、でまああまりに多すぎると多分そのスタッフさんとか聞いた時にもうどれをどう使っていくかわからんみたいな風になりそうだから、ある程度削って、うん、で出すっていうつもりで、2月の3日にバーッと午前中っすね、バーッとレコーディングして、もう一回もう疲れ切って、ただ3日、その日は多分そのレコーディングだなんだっつって、まあ家から出られないだろうなと思ってたんで、まあやっぱその中でも、まあ、その詩とか曲書くのもそうなんですけど、その肩書きを変えたりとか作業をするのにやっぱ1個の作業は2時間ぐらいがいいとこなんですよね、集中してガッとやる。そしたらその後にやっぱ一回風を入れるみたいなことを自分の中でしないと、その次にまた作業に入れないから、でまあやっぱまず最初の切れ目っていうのは昼なんですよね。で俺はこの日絶対に江戸正に行こうと思ってたんですよ、まあ、寿司屋さんですね、盛り合いの絶対に江戸正で寿司を食って、まあ、しかも歩いて行って寿司食って帰ってくる、これめちゃくちゃいい風の入れ方だなと思って自分にでもルンルンで行ったんですよ、まあ、しかもその一応自分の中で取り終えてるんでね、ほんで取り終えて江戸正行ったらめっちゃ節分デーで恵方巻きのご予約の方のみみたいなおーいみたいな今年まだ一回も江戸正行ってなかったから、いやおーいと思ってたのに、ものすごい楽しみしたのに、めっちゃ恵方巻きの日と思って、そこからそのまんまちょっとこう昼飯難民になるのはきついんで、まあ、ちょっとそのまま歩いて足を伸ばして龍園に行ったんですよね、まあ、南沢又のソウルフードですよね。まあ龍園行くとみんなソウルフードが違うんですけど、まあ俺の場合はエビチャーハンと、まあ野菜炒めとかホルモンとか、まあその炒めも、まあ、その2つがまあ鉄板なので、まあただホルモンとか野菜炒めそこそこあの量が多いんですよね、それプラスご飯とかで定食になるようなやつだから、エビチャーハンとそのホルモン炒めを2つとも食うって結構多いんだけど、まあ何せこの江戸正の反動があるからね でも江戸正で寿司食おうと思ってたのに、こうそこから中華に行くっていう、そのハイカロリーね。まあ油分か。いやでもホルモンもなかなかだな。でもやっぱそのやってなかったっていう反動と、そこからさらに歩いたっていう、それでなんかねめちゃくちゃ食っちゃって、まあ全部食えたんですけど、食い終わった後も本当に白目だったな。もう白目、龍園から家まで帰るのに白目でしたね。風を入れすぎてね、突風、おかしいな、突風ではないけども、やっぱ飯食いすぎると動けなくても何もする気にならないですからね。完全なミスでしたね。分かってはいたんだけどね、ちょっと江戸正のショックがでかすぎて。そんで帰って、そのまず午前中はもうバーッとそのシミ持ち用動画ギターフレーズをバーッと入れて、でそれを聞き直すってことはしなかったんで、まあそれはそれで肩書きがちょっと違うんでね。で風を入れるつもりで昼飯食ったら食べ過ぎたと。まあで食べ過ぎたながらも聞き直したら、なんかよくよく考えたら明らかにノイズが多すぎて使えなかったんですよね全部。なんかな、ちょっと間空いちゃうとそのノイズがどんぐらいが普通なのかがなんかもう忘れちゃうんですよね。でも明らかに多くて、でまあその取り除く術もあるんですけど、それをちょっと施したとて、その元々のギターの音とかに影響が出ちゃうぐらいのノイズだったんで、やっぱダメだなってなって、ノイズが入ってるのもダメだったし、そのフレーズ自体もなんかそのパンチだったかな、なんかどういう表現だったか忘れたんですけど、その女性のブルース、女性のその草持ちとか暮らすその魂にブルースを感じるって言われたのと、さらになんかそのギターでジャキジャキン、そうジャキジャキンって言われたんですよ。なんかギターでジャキジャキンみたいな感じを作ってきてみたいな。でそのジャキジャキンがちょっと多分イメージ残ってて、やっぱちょっとその印象として結構前に出るつうか、パンチ強めみたいな感じをイメージして、まあ撮ってたみたいで、なんか基本的に全部早いんですよね、そのフレーズが。だからなんか合ってないことはないんですけど、なんか早すぎるなと思って、だから曲、まあ伴奏でエレキギター弾いてるやつに一応、まあそうですね、テンポ感はまあ一応あるんで、反響しながらゆったりと音が流れているんですけど、まあそれ、その伴奏のテンポとはフレーズは全然同じじゃなくていいんですけど、にしてもなんか、そのインタビュー受けてる女性の方々の話しているテンポとか、あと動画が展開していくテンポと、なんかあまりにも合ってないなと思って、結局やっぱりそれはなんか調和する意味では良くないことだなと思って、ノイズの意味でもテンポ感でもやっぱ取り直さないとなと思って、まあ次の日っすねに、まあもう一回取り直して、なので1回目にバーッと結構20、30ぐらいフレーズは取ったんですけど、まあ全部ダメで、で取り直して、でそれも取り直すのも元々出したやつをもう一回っていうことじゃなくて、まあもう一回その動画を見て雰囲気だけこうイメージを受け取って、あのフレーズを出し直したんで、まあ全く同じのを、まあ全く同じのを弾く方が俺としては逆に苦痛だったりするんで、まあもう一回取り直して 2,30 ぐらい出して、でそれ聞いて、まあ、ああそこそこ大丈夫かなと思って、その2、30のうちちょっと削ってで出して、まあ月火曜だったかな、 まあまあ結局依頼されてから1、2、3、4日後ぐらいに出したんですよね。まあ1週間の期日はもらってたんですけど、まあただ4日後ぐらいにその出して、もうちょっとこうとかっていうそのラリーがあるかなっても思ってたんで、まあ一応一回こんな感じでっつって出してみてどうかなと思ったら、あのまあお社長からあのメールが入ってて、まあ次の日だったな、出した次の日にあのもうバッチリですみたいな。もうそのね一日の間はもう生きた気がしなかったけどね。何のリアクションもねえから怖と思って。でまあ一応大丈夫だったってなって、でそっからもまあ音沙汰なく、なんかもう一回ぐらいちょっと山ちゃんに相談するかもとか言われてたんでちょっとビクビクしてたんですけど、でもまあ23まで特に何もなく行って、実際そのイベントの当日はもうあの俺はただお客さんとして、お客さんというかまあ参加者として遊びに、お昼かな、あのちょっとカフェメニューみたいなやつをちょっと食べに行ったりして、行ったらまあその動画が流れてて、まあ見てたんですけど、まあ 2,30 フレーズ出してももう覚えてないんですよ、この撮った方は。まあそんなもんですよね。まあ俺はまあ何でも覚えてないんだけど、そのフレーズじゃなかろうが詩曲でもそんなに覚えてないんで、あのまあそうしないとどんどん作れないっていうのがあるんでね、という言い訳を毎回してんすけど、でそしたら、あでもなんかその聞いたら思い出して、あそんな感じの撮ったかもみたいな、でその使われてるとこを見たら、あなんかいいねと思って。いやその自分のフレーズがじゃないですよ、その動画としてすごくいいなと思って、それはあのなんかそのまあ俺の理想というかその化学反応が起きてるんじゃねえかなって俺は思って、こう気持ちよくその動画を見ながらしみもち食べていましたね。でまあそういうことをやりながらも、まあ、自分のその詩曲書いて掛け合わせるみたいなことも作業しながらだったんですけど、まあなんかここまで来るとやっぱり、まあ、よく俺この1年ぐらいバスケバスケって言ってるんですけど、まああとはその間2時間ぐらい集中して、その間なんか自分に風を入れるような動きをして、まあ、その風を入れるってのは完全にもう感性の話だから、その動き散らすとか本当に風に当たるわけじゃないんですけど、まあ家の中で自分の心としてそういうふうに切り替えられればいいんですけどね、まあ本読むでも何でも、まああれなんか不思議とじーっとして、まあゲームでも何でもいいんですけど、じーっとしてると、あ程よく風浴びたなとか、なんつうかそのじーっとしてることに飽きてくる瞬間があるんですよね。でその瞬間をこうクッと捕まえて作業に入っていくとすごくいいんですよね。でその飽きた瞬間がちらほら訪れるんですけど、そのちらほら訪れた時にそれをその素通りしてしまうと、またそれ次来るまでにちょっと時間がかかるんですよ。だからじーっとして、まあ、動いてたらどうなんだろうな。で、まあ、動いててもそうなんじゃねえかと思うんですよね。動いてようがじっとしてようが、その作業から離れて、まあ、例えば昼飯食べるとかお茶するとか何でもいいんですけど、ある程度時間が経ってくるとちょうどよくなってくるタイミングがあるんですよね。それでだいたいちょうど切り替えられたと自分はこう感知して、まあ、作業に戻るんですよね。だからそういうなんか環境づくりとか、まあ、あの部屋の中でそのテーブルをこう置いてとかいうのを前話したりはしたんですけど、あとはその、まあ、今の話とか言うとルーティーンですよね。そのルーティーンとかも環境と含めると本当になんかこう事業主として働いていくことっていうのは、そもそもそのルーティーンとか環境づくり自体をしていくことなんじゃねえかなって思ってきましたね。まあ、それによって自分がこう全くストレスを受けないで効率的にどんどん動いていけるかどうかが決まんじゃねえかなって最近思ってきました。 なんか1日だけとかだったら全力でドゥワーってずっとできるかもしれないけど、その後3日休ん、なんかその反動で3日休んだりしたらなんかあんまり意味ないじゃないですか。だからそれ長い目で見た時に一番効率的でずっと健康でいられる方法っていうのは何なのかなって考えると、やっぱその環境だとかルーティンっていうのは本当に大事なんだなって。でもなんかそれは、こう勤め人とかやってると就業時間とかがあったりして、だからそれの中もうそういう条件があった中で自分でそこから考えるってことになるんだけど、まあそれ自体を自分らで考えるっていう、まあお店とかを構えている人はやっぱりお店の営業時間っていうのをはっきり、まあ、言うもんだと思うんでまあそれは、まあ勤め人と変わらないかもしれないですね、ある意味。まあ自分で営業時間変えられるかもしれないけど、まあそんなにコロコロ変えられるもんじゃないと思うんですよ。まあ、そういうお店ってちょっと信用下がるしね。まあなんかあそこなんかやってっかやってねえか分かんねえからなみたいな感じになるからまあ結局定休日とか休ね、あの営業時間っていうのはいつ来てもらってもいいっていう約束をすることだと思うんで、まああんまり良くないですよね、そういうのはね。なんだっけ、ああそうだから、 あと農家さんとかはやっぱ同じじゃねえかなと思いました、俺と。そのこう環境とかルーティーンをうまく作ってって毎日、農家さんの方がより体力的な勝負だからなおのことですし、まあ俺の方だとその筋肉疲労的なことはあんまりないんだけども、まあ精神疲労みたいなのが多いから、まあ疲労の種類は違うけどやっぱり整えたり気にすることっていうのは多分変わんないんじゃないかなと思いましたね。でまあもう40分も喋ってますね。まあ42曲も作ったんで、まだこれからこう研磨したりとかね、まあ、プラモで言うと切れ端のギザギザしてる部分を取るみたいな、そういう作業をどんどんしていかないとどうなるかわからないんですけどもまあその作ったやつを一つやって終わりますかね。調合して作ってレコーディングする前にその編曲っつうのが間に入るんで、まだその編曲ってのをやってないんですよね。そうするとイントロとか感想とかそういうイメージがまるでないんですよ。これはまだやっぱイメージが出ないですね。夢で会えたら、
してたら寝すぎたみたい、嫌な夢を見たけど解けるように夢で会えたら、寂しいなら散歩しながら夢で会えたら、本棚整理するように部屋を掃除するように この星は回っている。明日の仕込みをしてる。店の裏は大きいラジオ音がしている。スポットライト一つ足りなくて一人当てられなかった。その人一番目だったり。
夢で会えたらでした。ちょっと最初音大きかったかな。すいません。今日のそうな。今日のラッキー中華は。龍園の唐揚げで食べたら運気上がりますよ。めちゃくちゃ上がりますよ。山崎明康のやらないラジオやぼラボ、今日の話では山崎明康でした。長い時間ありがとうございました。やぼラボ。